はい、皆さんこんばんは。2018年、10月の最後、31日、宗教改革日の、祈祷会になります。巷では何ですか、ハロウィンなんかで大騒ぎしてるみたいですけど、これを教会にとって宗教、改革記念日ですから、プロテスタント教会の誕生日ということでもありますね。共に今日そんな晩に、共に主御言葉から学べること、共に祈れることを感謝したいと、そのように思います。さあ今日はですね、リビングライフ10月号、来週まで10月号いたしますが、今日の箇所は26日の箇所ですね。ちょっと前の箇所ですが、第二歴代史、今日から詩編を終わってで、第2歴代史に入ります。先月か先々月、第1歴代史をやっていたと思うんですが、ダビデが、先月でしたかね、ダビデの昇天で終わったところですね、第1歴代ね。その後です。ダビデの子であるソロモンのいよいよ誕生がこの第2歴代史になりますね。第2歴代史を今週と来週、学んでみたいと思います。さあ今日はそんなわけで、歴代史の一番最初の箇所、1章の1節から17節、リビングライフの10月号、何ページになりますかね。26日って書いてあるから、何ページですかね、140ページですかね。そうですね、第2歴代史1章の1節から17節、購読したいと思いますが、その前に今日も質問が2つありますので、それをまずお読みしたいと思います。1番目、9-1、クエスチョン1ですね。神があなたに何を与えようか願えと言われたら、あなたは何と答えますか？それはなぜですか？皆さんどうぞ、あるべき答えで答える必要ありませんので、ザクバランに言ってください。お金ならお金、美貌なら美貌、美しさなら美しさ、いや、若さなら若さと。言ってくだされば、よろしいかと思います。パーフェクトの答えを出す必要は全くありませんので、模範回答である必要はありませんのでね。そして二つ目、もし神が今晩あなたに現れて何かを尋ねるとしたら、何を尋ねられるでしょうかって。ちょっと一番目の質問と似てるんですけど、神が今晩のソロモンに現れたように、神があなたに現れたとしたら、神はあなたに何を聞かれるだろうかっていう、これはもう想像ですけども、それがどうしてですかという、この2つの質問ですね。さあそれでは、聖書を購読してみましょう。ちょっと長いですが、1章の1節から17節、奇数節を、私読みますので、偶数節、皆さんの録音入るように声を、出してですね、読んでいただきたいと、思います。新改訳聖書ですね。第2歴代史1章の1節。さて、ダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神、主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。2節どうぞ。
ソロモンは全イスラエル、千人隊、百人隊の長、さばきつかさ、および一族の頭である、全イスラエルの上に立つ者すべてに向かって語り。
ソロモンおよび彼と共にいた全集団は、ギブオンにある高きところに行った。そこには、主のしもべ、モーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。4節。
しかし、神の箱については、ダビデはこれを箱のために天幕をエルサレムに貼っておいたからである。
またフルの子ウリの子ベツエルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。6節。
ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その壇は会見の天幕のところにあった、生贄を捧げた。すなわちその上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。
その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願え。八節。
ソロモンは神に言った。あなたは時に大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。
ページ変わって9節。そこで今、神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。10節。
今知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に礼拝いたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。
神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝をも誉れをもあなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて、あなたの民の王としたその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、12節。
その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れをあなたに与える。
こうしてソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。14節。
ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとに置いた。
王は銀と金とエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジク桑のように大量に用いた。16。
ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。
最後17節ご一緒にどうぞ。はい。彼らはエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ輸入していた。同様にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買で輸入した。ね、さあ、それでは2つの質問ありましたので、まあ、どちらか1つ、時間がある限り、楽しんでいただければと思いますね。先ほども申しましたように、優等生答えを作る必要は全くありませんので、はい、ざっくばらんに正直に答えちゃった、くださって、構いません。そのクエスチョンの1は、神があなたに何を与えようか願えと言われたらあなたは何と答えますか。何を、一つ得られるとしたら何を神に、願いますかということですね。それはどうしてですかというね。2番目、もし神が今晩あなたに現れて何かを尋ねるとしたら、私に何か神が尋ねるとしたら、聞かれるとしたら、神は私に何を聞かれるでしょうかという、ちょうど反対側の質問なんですけども、それはどうしてですかというこの2つの質問です。どちらかでも、していただければと。数分差し上げますので、どうぞ録音聞いてくださっている皆さんも少しこう考えていただけると、今日の聖書の学びの内容に通じるところがあるので、良いかなと思います。それではまた後ほど解説の時に、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、いかがだったでしょうか。もう大変今日も素晴らしい、ちょっと心熱くするような答えを水原さんしてくださってですね、良いシェアリングの時となりました。さあ、それでは歴代史下学んでみたいと思いますね。歴代史上をやっぱり数ヶ月前に学んでおりましたので、その時にも、概要っていうのがありました。ほとんど同じですね。同じ続きです。例えば著者によっては不明です。エズラという学者が多いと思うんですが、私はエズラだとは思いませんけども、学者に寄せるとエズラ記と非常に文体が似ているというところからも、時代が近いということでエズラではないかという意見があるようでありますが、分かりません。まあ、いずれにしても本来の本当の著者は神様ご自身ですから、そんな心配する必要はないと思うんですね。時代背景ですね。今日やる一章からですが、ソロモンの即位から始まります。第二歴代史は。そしてソロモンの治世、そしてダビデ王朝の滅亡ですね。これは、彼の息子レハブアムの、ソロモンの息子であるレハブアムの時代に、北イスラエルと南ユダに分裂します。北王国、南王国ですね。そしてバビロン捕囚へと、ですから長い期間ですよね。そしてさらに BC538 年のクロス王の勅令によるこのイスラエルの地への帰還ですね。バビロン捕囚からの帰還、ここまでだから相当長い期間、第二歴代史はイスラエルの歴史を まあ、その中でもやっぱり多いのは神殿ですね、神殿建設において。だからそのような歴史の中でやっぱり神の神殿を建て上げるってこと、あるいはまあ私たちにすれば教会を建て上げるっていうことは非常に重きがあるんだなという、その私たちの歴史の中で神にとって私たちが神の礼拝する場所を築くっていうこと、それは単に建物という教会だけではなくて、霊的にも私たちのうちに神を礼拝するそのような場所を確立立て上げるということが非常に大きな比重を占めるということをちょっと感じたんですね、今回。そんなことも教えられました。まあ、この歴代史はですね、ほとんどが南王国ユダについてですね、北についてもところどころありますが、ほとんどが南王国ユダについての、記述になりますね。さあ、この10月号は1章から5章までになっておりますが、1章から9章までがソロモンの治世、統治ということになりますね。今日やる1章はソロモンの即位です。そして2章から7章、ここに出てきますね。2、3、4、5、6、7ですか、6章にわたって神殿建設の、その、状況というか、ありさまを、伝えてますね。そして8章9節、8章9章は、ソロモンの業績。ですからソロモンの業績より前にはるかに大きいのは神殿建設だということでありますね。1章から9章まで、またその後はですね、次また続いて歴代史下のところで11月以降で学んでみたいと思いますが、さあ1章の一節こんな風に始まりますね。第二歴代史は、さてダビデの子ソロモンは、ダビデが、亡くなるところで終わりますのでね、第一歴代史は、ダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。神、彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。これすごい表現だと思いません？偉大なものとしたでもすごいと思うんですけども、並外れてって一体どれくらいすごかったのか想像はつかない。まあ、いろんな理由があると思うんですよ。彼が並外れて祝福された、それはですね、ダビデの父ダビデが成したことのゆえも半分だと思いますね。必ずしもソロモンが偉大だったからであるとは思わないです。ソロモンも、まあ、ダビデもそうですけど、でも忠実に神に最後まで仕えたダビデのゆえに、ソロモンは祝福されたですね。ですからダビデ亡き後なおこの地にあって、そのダビデが受けた祝福が、家族のもとに流れていくっていうことなんですね。ですから私たちも、この地上で神に仕える、まあ、信仰を持って私たちは神の前に忠実に歩んだというその歩みは、私たちが天へ行った後も私たちの愛する者、家族たちの祝福となって力となって生き続けるということなんですね。その逆もあるということですから、私たちがどのようにこの地上で信仰者として生きるということは、はあ、私たちの寿命を超えて大きな影響、インパクトがあることなんだということを私たちは心しなければならないと思いますね。まあ、この26章、いきなりこの1章ですね、歴代史下がこの言葉から始まるんですけど、この1節でやっぱり一番注目するところは、これからどれくらい波外れてソロモンが祝福されたってことを語るわけですが、第2歴代史、その理由が1章の1節に出てきてるわけですね。ズバリここに主は彼と共におられたって、これが理由です。これが理由です。主語は主です。主がダビデと共にいたように、主がソロモンと共にいたって、これが祝福の第一の理由です。なんかダビデがソロモンがではなくて、神を愛したダビデ、ソロモン、神の御言葉に自らを委ねて、生きたダビデ、ソロモン、その彼らのその信仰にご覧になった神がダビデと共に、神が ソロモンといて、神が私たちと共にいるゆえに、私たちの生涯は祝福されるんです。アーメンでしょうか。そうなんですよ、皆さん。だから私たちはね、何をしたとかできないとか、だってソロモンだってダビデだって細かく見てみたら、ひどいことをしてきましたよ。だってダビデだって殺人者ですから、石打ちで処刑されてなければいけないものだったわけですから、もともとは羊飼いですしね。先週も話して、先週でしたかね、ダビデのうちに王としての素質のようなものは何一つなかった。ただ神に対する信仰の純粋さ、それしかなかった。いや、それを神は求めておられるってことなんですよね。それを失ってはならないって。そして先週も見たように、ダビデは王となってもそれを失わなかったっていうところがダビデの素晴らしさですよね。そのような器と神は共に歩まれるっていうことであって、ですから私たちが何をできるようになった、何を気づくことができるようになったということが、神が私たちと共におられる理由ではないっていうことでもありますね。さあ、ここはもう心をしてないといけないですね。なぜソロモンが祝福されたから、聖書が語るのはズバリ、神がソロモンと共にいたからです。そのように私たちも生きることができるならば、同じ神の祝福に預かることができるということですね。2節から6節までの間ですね。2、3、4、5、6と。ここにですね、まずソロモンの即位ですね、この一章は。ソロモンが即位をして王になって、まず最初に行った場所、まず最初に彼自身がしたこと、そして王として、まあこれは治めるわけですよね、王ですから民を。民に要求した第一番目、最初のこと、この三つが書かれてるんです。この第一章の一番最初のところに。これはやっぱり、私たちは、ここから何、どういうことが大切なのかっていうのを知るべきですよね。まず、王となったソロモンがまず最初に行った場所。それはね、エジプトでもないですよ。どこか、この豊かな場所でもない、王宮でもない、彼が一番最初に行った場所が、ギブオンと書いてありますね。ギブオンとは神の箱、幕屋があった場所です。すなわち礼拝の場所です。今で言えば教会です。彼が王となってまず最初に行ったところが幕屋だということ。神の前だ、神の御臨在だってことです。皆さん、ここからいかに主日礼拝を守るってことが大切かってことがお分かりになりますでしょう。一週間を始めるにあたって、何を始めるにあたっても、私たちが行くべきところって教会しかないんです。主のもとしかないんです。他に良さそうなところたくさんありますよ、この世の中には。もっと自分のためになる場所ってありますよ。日曜日だって、こういうことしたらもうちょっと儲かるのに、こういうことしたら、っていくらでもありますよ。でも、ここから私たちは学ばないといけないと思います。私たちが、まず最初に行くべきところ、一週間の最初にです。ね。それはここ以外にないってことです。主の前に行ったって。礼拝に行ったってことです。ここから、第二歴代史始まるんです。ここからソロモンの治世が始まるんです。ここから並外れて祝福されたソロモンの人生が始まるんです。これがなかったら違う人生を歩んだでしょうか。同じことが私たちにも言えると思うんですね。そしてソロモンが即位し、王としてまず自分が最初にしたこと、それが礼拝でした。生贄を捧げたって書いてある。それ礼拝のことですね。礼拝、個人として、王個人として、まず最初にしたことは礼拝をした。神を礼拝したって。ここから私たちは学ぶ。では、王として最初に、王の事業として最初にしたこと。新しい王ソロモンが。それは全会衆を、全集団、全イスラエルって3回出てくるんですよ。全って。だから一人残らず集めたってことです。何のために？王のもとに集めたんではないんです。王となって自分のもとに集めたんじゃない。 王となった彼は神のもとに全イスラエルが、全会衆が、全集団が集まるように命じたわけです。素晴らしいことですね。自分が個人として礼拝するだけではなくて、王として最初の授業は民に神を礼拝することを教えたってことです。この3つです。この3つをもって第二歴代史は始まるんです。この3つをもってソロモンの治世は、統治は、祝福は始まるわけですね。6節のところで生贄を捧げたって、これね、礼拝と申しました通り、すなわちですね、皆さん、礼拝というのは何かをいただくために来るものではないんです。捧げるために来るんです。神にふさわしいものを捧げるために来るんです。あの、もう捧げるって言うと献金のことかと思う人いるかもしれない。献金も一部ですよ。でも一部に過ぎないです。例えば時間、労力、能力、賜物、まあこの日曜日もね、メッセージ、あの、1タラント隠してはならないっていうね、神が与えてくださってるものはあるんですよ。それを神のために使う、捧げることをためらっては、土に埋めて無駄にして失ってはならないっていう、そういうメッセージですよね、日曜日も。同じように私たちは礼拝、まず最初に礼拝行く、礼拝をするっていうことは、これ生贄を捧げるってことなんです。生贄って何か犠牲な、犠牲のことなんですよ。だから犠牲なくして礼拝っていうのはありえないです。だから聖書の中で空手で神の前に出てはならないって、空手って空手チョップじゃないですよ、エンプティーハンドで何も持たずに出てる。そして前も学びましたよね、あのダビデが何も捧げること、何も、あの、持たずに神を礼拝することは、犠牲を払わずに、することはできない、だからその土地を買わせてくれって、先月でしたかね、学びましたよね。王として、王なんだからそんなことをする必要は全くないわけですよ。王の国なんですから。にもかかわらず、それ相当の額を払って、私はこの場所で反祭を捧げたいんだって、これダビデの信仰じゃないですか。同じですよね。ここも犠牲を払って、ソロモン、その子も、だから父の信仰を見ていたんです。自らも喜んで犠牲を払ったって、その犠牲のがすごいですよね。一千頭っつうんですからね。えビーフ、ビーフっつっちゃった、牛一頭からどれくらいね、あの、牛って高いでしょ、ものすごい、あれね、高いんですよね、あの一頭ね、私もらったことありますけど、カナダでね、先生に、あの、牛一頭あげますっつって、それで、あの、牛一頭だって、その、もうって生きてるもらったってしょうがないからね。で、先生の好きなように、あの、肉やりますからって。で、宣教師、もう一人の宣教師、もうそんなもん食べきれない。半分ずつにしてもらってね。でもあれもう牛がもう、あの、もう一年ぐらいあったかね。それぐらい、肉ってすごいね、牛ってね。半分でもこんなにあるのかって。もう毎日ステーキなんか食べれませんよ。もう、揚げまくらなきゃならない。何の話をしてんだ。牛一千頭ね、これ一回で捧げたんですから、ね、だから十頭や八頭っていう痛くもない捧げ物は捧げたくないっていうことでしょう。だから結構日曜日礼拝を守るってことが大変になればなるほど素晴らしいと思ったらいいです。そのような捧げ物を私は、あの、主に捧げられるんだっていうことで感謝にあふれたらよろしいとね、そう思うわけですね。重要とその下書きました。神の街道、まあ私たちも教会堂建設をしているわけですが、最も大切なことは何よりもまず共に主に礼拝を捧げることから始まるって。皆さん、あの、ここでソロモンは個人としても捧げ、あの、礼拝に行ったけど、同時に民と共に礼拝を捧げるって、ですから両方とも必要だってことなんです。あの、ただ日曜日だけ神礼拝してくればいいっていうことではなくて、ソロモン自身がまず神を礼拝したって、こっちが大事なんですね。そして同じように神を礼拝し愛する者たちと共に公の場で礼拝する、これが公的な礼拝じゃないですか、日曜日ごとのね、礼拝だ。両方とも必要なんですよ。両方とも 私たちにとってはとてもとても大切なことであって、祝福、また素晴らしいクリスチャンとして生涯を歩むために両方とも必要なんです。ですから、日曜日だけの礼拝だけでもダメだってことなんですね。私たちの心の内から日々神を礼拝し、愛し、お従いし、またそのような日々を重ねていると、日曜日兄弟姉妹と共に礼拝捧げることが喜びとなるんです。礼拝、とにかく私たちの1週間だけではない、人生も何でも礼拝から始まるんだということを私たちは忘れてはならないですね。ソロモンに与えられた神の知恵、知識、富、力、これから学んでいきますからね。それらのものは神を心から礼拝する礼拝者に与えられるものだということを覚えてください。神は神を愛して、神のもとに近づき礼拝する者に並外れたって書いてありますよね。並外れた祝福を持ってお帰りになるお方だということを、そのような信仰をぜひお持ちください。私たちはそれらの神の祝福を求めるために礼拝するんではないです。皆さん、なんか私の問題がね、治るように、何かが癒されるようにって、それがいけないとは言わないですよ、もちろん。ですけど、私たちが求めなければいけないのは神ご自身だってこと。神ご自身を求める前に、私が、もう少し元気になるようにとか、私がもう少し、豊かになるようとか、問題が解決するようにって願うのは間違ってると思いますよ、皆さん。まず礼拝から始めるってことです。そういうことなんです。今日学んでいるのは、ソロモンがまず礼拝から始めたってことは、どんなに必要があっても、私たちがどんなに祈祷課題があっても願いがあっても、まず神を求めるところから始めなければならないっていうことを、今日はね、ここから私たちは学んだ。じゃあ神を第一に求めたら、まあいろいろ他にも願うことがあるけど、まず神を第一したらどうなるかということが、この第二歴代史であり、これから学ぶところでありますね。7節で、そのように神を第一として礼拝したソロモンに、神がこう一つ質問されるんですね。現れて、あなたに何を与えようか願えって。あなたに何でもあなたの願うものを与えるって。願えって。いや、皆さん、この質問大きいですよね。どう答えるか、これに悩むところですよね。皆さんも先ほど悩んでいただいたと、思いますがね、あの欲しいものはたくさんあるんですよね。でもただ一つって言われた場合には、やはり最も大切なものを願わざるを得ないと思うんですよね。ですから、私にとって最も大切なものとは何なのかっていうのを考えさせられる質問だと思うんですね。ですから、まあこのクエスチョンの2でね、もし神があなたに現れるとしたら、何をあなたに神は尋ねられると思いますかっていうところも、もしかしたら、まあこの質問の背後にあったのは、ソロモンに聞いた質問の背後にあったのは、ソロモンにとって、自分にとって何が最も大切なのかということを考えさせようと、あるいはそれを決めさせようと、決心させようと、決断させようと、そんな神の配慮というか思いがあったのかなと、そうも思うわけですね。実際に神が私たちの願うものは、たとえソロモンが何を願ったとしても、神は与えることができるんですよ。それぐらい偉大なお方なんです。これを願ったら神は与えてくれない、与えることのできないものはないんです。だけど、私たちが祈ったり神に願っても与えられないことはあるじゃないですか。それはなぜかっていうと、神が私たちにそれを与えられないから、持っていないからではないんです。唯一の理由は、それが私にとってベストでないから。神は私を愛しているっていうのはそういうことです。愛とはそういうものです。私たちを愛するものを破壊するようなものは絶対愛を与えないです。神は私たちを愛しているから、私たちにベストのもの以外与えたくないお方なんです。でも ベストがわからない私たちにとっては、ウォーストを願ったり、セカンドベストを願ったり、サードベストを願ったりするわけですよね。でも神は、たとえ良いものであったとしても、グッド、ベターではなく、ベスト。それは私たちを誰よりも愛しているからです。誰よりも私たちを守りたい。誰よりも私を祝福したいからです。だから、グッドやベターでは満足されない神ですね。それは私たちをどれほど神が愛しているかということを表すものでもあるわけなんですね。ですから、願ったものが与えられなかったら、そこまで私を神を愛しているんだと思っていただいたら、まあそう思えるかどうかね。ですけども、そんなことも思っていただければな、と思いますね。そして、じゃあ、ソロモンは何を、ね、願ったかというね、それが、まあ、ズバリ10節にね、今、知恵と知識と私にくださいと。知恵と知識をください。これ実はヘブル語で、知恵、知識も同じような言葉です。ですから、インターチェンジで、インターチェンジャブルに、なんですかね、知恵の代わりに知恵と、知識と言ってもいいですし、知識の代わりに知恵と言ってもいいです。その、ことはですね、例えば、口語訳聖書、それから、新改訳聖書は、知識を使いたい、多いですね、使ってますね。でも、新共同訳聖書はむしろ知恵という言葉に訳していますね。ですから、まあどちらでもよろしいかなと思うんですけど、この言葉の意味はですね、実は、知恵とか知識っていうと、なんか私たち現代人にとっては、賢いとか、それから頭が良いとか、インフォメーションとかですね、そういうことを思っちゃうと思うんですが、全然違うんです。そういう意味の言葉ではないんです。これは、そこに書きましたが、聞く心のことなんです。聞く心が知恵なんですよ。聞く心が知識なんです。だから今の現代人の知恵知識というコンセプトとは全く違いますでしょ。聞く心を失ったら知恵を失った、知識を失った、持ってないってことなんです、聖書では。ここで大切なのは、じゃあ一体何に聞くのっていうことですよね。それが神に聞くってことです。神の言葉に聞くということ、これこそが聖書が私たちに伝える知恵知識であり、ソロモンが求めたのは神に聞き従う心だってことなんです。知恵知識を求めたってことはすごいことを求めますね。なぜかなって、もしかしたら彼の心の中にも神に聞けない心があったのかもしれない。それゆえに父ダビデのように、私もどうぞあなたに聞く心を与えてくださいと、そう願ったのかなと思うんですね。箴言の一章七節というところで、非常に皆様よくご存知な良いこと、有名な言葉がありますね。主を恐れることは知識の始めであると、口語訳聖書ですね、これは。新改訳聖書も似てますね。今日そこに引用させていただいたのは新共同訳聖書です。まず最初にです、主を恐れの恐れるっていう字ですね。口語訳聖書も怖い怖いの恐れになってますけど、そういう意味ではありません。この敬虔な思いを持って神を恐れる、この漢字を使いますね。新共同訳聖書はこれを選んでるんです。これはもう素晴らしいと思いましたので、新共同訳聖書、神を恐れるってこの恐れです。敬うということ、は、知恵の始めであると新共同訳聖書は訳しています。知識も知恵も神を恐れるということ、神に聞く心を持つということ、ここから始まるんだって。まさに第二歴代書一章ですよね。 ソロモンは神の前に自分の祝福を求めたんではないって。神に仕える心を求めたんです。神を愛する心を求めたんです。皆さん、他のものが何あったとしても、与えられたとしても、私たちのうちに神を心から愛する心がなかったら、神に心から聞く心がなかったら、全部無駄にしてしまうでしょうね。間違って使ってしまうでしょうね、祝福を。ソロモンは本当に賢い王だったと思いますね。何が人にとって最も必要なものであるかを知っていて、それを願ったわけですね。そして王として神に仕える、民に仕えるために自分はふさわしくないと思ったんでしょう。このままでは無理だと思ったんでしょう。だからこそ彼はこれを願ったんですよ。神よ、あなたが私を王として、ダビデの息子として、あなたがお選びになってお立てになったならば、あなたは私に神を愛し神に聞き従う心を与えてくださらなければ私はできませんっていう信仰告白でもあるわけです。これは富があったって、いくらだけ軍事力があったって、神に仕えることも、心が正しくなかったら民に仕えることも、国を治めることも、自分自身の人生という国を治めることすらできないじゃないですか。ソロモンが願ったこと、ここから私たちは今晩ね、大いに、学ばされると思いますですね。今日 のタイトルはですね、私が、まあ、つけたのは、一番上にありますが、あなたの心にありというタイトルをつけさせていただきます。それをこの11節から飛びました。11節見ていただくとですね、神はソロモンに仰せられたこの後です。括弧の中です。神の言葉ですね。そのようなことがあなたの心にありって。皆さんお分かりですか。神は知っていたんです、ソロモンの心。神は私たちの心を知っているんです。どのような心を持っているか知っていたんです。神はだからここで、まあ、ソロモンはあの場所でですね、問われて、いろいろ考えて、何にしようかな、あ、そうだ、これにしようって考えたからじゃないですね。あるいは、ソロモンが、これをくださいと言ったからでもない。彼の頭にあったからでもない。彼の唇にあった言葉でもない。彼の心にあった思い願いですよ。それを神は知っておられたんです。だからそれを神はソロモン自身に自ら選ばさせ、告白させて、それが本当にソロモンにとって必要なもので、彼にとって必要なものであるっていうことをはっきりと、この知性の始め、この就任したばかりの王として第一歩を踏み出す彼に最も大切なこと、それはあなたの心にあるものだってこと、それをソロモンにですから、これを言われたソロモンは、あ、神とは私の心をご存知な方だ、神が尋ねるまで、私が答えるまで神が知らなかったんじゃないって、知っていて神は尋ねられたんだって知ったでしょ。あなたの心にあり、これいい言葉だと思いません？あなたの心にあり、誰か賜物のある人ね、賛美でも作ったらいいかなって思うね。あなたの心にあり、ね、素晴らしい言葉だと私はね思うんです。神の言葉ですよこれ。私の心に何があるか、私たちも問われているということですね。神は私たちが求めた必要なものをはるかに超えて祝福することできるお方です。だから私たちが必要なのは、まずは神を第一に、神を求める心と行動、その場所に行ったように、そのように民に語ったように、また自らに語ったように、ソロモンがそのような思いを持ち、またそのような足を持つってことです。心を持って、そのような心を持って 行くべきところに行ったソロモンのこの行動から私たちは今晩ね学んでいただきたいと思うんですね。まあストーリーね、これでね、皆さんの、ソロモンは求めたのは神を愛する心でしょ、聞く心でしょ。それを喜ばれた神はソロモンがこの後なんて書いてあるんですか、あなたが求めたなかったものを与えるって、富も力もそして並外れた、その神が神を第一に求めたものに私たちが求めてなくても与えようとする、その祝福は並外れたものだっていうこと、皆さんこれを経験してほしい。あの少しぐらい人よりも良い祝福な、そんなところで人生を終わらないでください。皆さん並外れた祝福を神からいただく人生を、皆さん一人一人がもう奇跡の人生を歩んでいただきたいと思います。その秘訣が今日学んでいるところです。神を第一とする、神に聞く心、王となろうがどれほど富を得ようが、どれほどの地位に立とうが、いつも私たちは神を第一として心に、そしてこの足に、生きるということ、あなたの心にあり、あなたの足にあり、とそんなことをね覚えていただきたいと思う。ソロモンが受けたものが書いてあるんですよ。14節15節2つですよね。力、まずそれは軍事力ですよね。戦車1400台。皆さんあの日曜日にあのベンハンの、あれこの日曜日でしたかね、ベンハンの戦車見たのはね、そうでしたよね、違った、この日曜だったかね、ベンハンの戦車見てもらったのがね、このあの戦車の1400台ですよ。とんでもないですよね。馬騎兵12000、ちょっと想像つかないですね。騎兵隊12000、戦車隊1400、そして富軍事力は銀と金とエスルサレムで石のように使ったって、皆さんこの2週もやったっけか、あの金 1g の値段4800いくらなんとか、田中貴金属よく出るねこの牧師ねよく調べるよって思いますけど、なんでそれ調べたんだったっけかね。あ、1タラント、そうそうそう、1タラントどれくらいかっちゅうことで、そうだそうそう、そのタラント埋めたってのは、そのタラントがどれくらいかっちゅう、そこでやったんでしたね。もうとんでもないけど、でもここを見てください、これこれ、石のようですって、あのアスファルト、ペイブメント、アスファルトのように、そんな国がありました今まで、金や銀をね道路のアスファルト代わりに使うって、石のように使ったって言うんですから、すごいですね。それぐらい神は私たちを祝福されようとしているということですね。これはソロモンの生涯ではない、ダビデの生涯でもない、私たちが今学んでいるのは、皆さん自身の人生です。これが皆さん人生に神がなさろうとしていることです。最後に一つちょっと面白い話をして終えようかな。それじゃ、あのある人が、この地上での生涯を終わって、いよいよ天に召される時が来たそうです。そして主に願ったそうです。その人すごいお金持ちだったのね。イエス様、神様どうかお願いだから、僕があのこの地上で集めたあのお金をね、金をスーツケースに1個だけ、スーツケース1個だけ金全部入れてね、私この金がないとね、いつも金を抱いてね寝てたから、ね、この金がないと心配だから、スーツケース1個だけお願いだから、神様持ってかしてって天国に、ね、持っていけないんですよもちろん、でも持ってかしてって言った。もうでも神様もしょうがねえなと思って、分かったもんじゃ、スーツケース1つだけだよって聞いてもらったのでね、この人は願いを聞いてもらったので、さあやったと思って、亡くなる前にですね、自分の稼いだ金をね、このトランクね、旅行ケースいっぱい入れてね、それでね、うん、亡くなったって言うんですよ、ね、そして、トランクを、重いトランクを引きずりながらね、天国の入り口に行ったそうですよ。そしたらね、なんでペテロだか分かんないけど、いつもペテロなんだね、こういう話ね、ペテロさんがね、入り口受付出てきてね、わあ、よく帰ってきたねって天国に。ところで何持ってきたのって。いやー、実はね、僕ね、で、それでペテロさんの前預けてね、開けてね、金です、金塊。 トランクいっぱいの金塊をあってね、これね、イエス様にお願いって言ったらね、OK してたらね、トランク一つだけ持ってきたら、これでもう天国でも大丈夫よって言ったら、ペテロが、なんでそんなもん持ってきたのって、なんで天国のね、あのアスファルトペイブメント持ってきたのってわかります、天国の道路は全部金でできてるって、だからなんでアスファルト持ってくるのって、わざわざね、いくらでもあのペイブメントあるのに、面白くないなんで金持ってきたのって、 そんなね、あのまあそういうこと、それだけの話なんだけど、まあそれぐらいね、私たちはあの想像をはるかに超えて、神様はね、私たちがこの地上でこんなに大切だと思っているものも全然大したものでもないって、神の祝福に比べれば並外れた祝福を預かるようにさせていただこうではありませんか。お祈りします。神様、私たちの人生をこの地にやっても並外れて祝福しようとしてくださっているお方があること、あの日ソロモンに尋ねたように、今晩あなたも私たち一人一人に、あなたは何を願うか、願えとお聞きくださったことを心から感謝します。どうかソロモンと同じように、私たちもあなたに聞く心、私たちに今晩あなたがお与えくださりますように、私たちは何よりもまず第一に神を、神と神の義と求めます。そんな敬愛する兄弟姉妹の生涯を主にあって豊かに、波外れて豊かなものとさせてくださり、この地上においても最後まで輝いて主の愛に生きることができますよ、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。